諸表聖霊のバプテスマアラム語ルーツ6イエスが言った全てを知っていて自己に欠けているものは全てのところに欠けている。トマス福音書67節。日本語版トマスによる福音書の著者新井左三氏によると、マルコ8章36節、ルカ9章25節、マタイ16章26節の人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になるだろうかを連想させる。すべては宇宙を指しているのかもしれない。宇宙は過ぎ去るものである。トマス11節。および111節。だからそのすべてを知っていても本来的自己に欠けているならば一切に欠ける。自己を知らないなら貧困にある。トマス3節。見たところトマス67節はトマス5節の裏返しと言えそうだ。イエスが言った、あなたの目の前にあるものを知りなさい、そうすればあなたに隠されているものはあなたに表されるであろう。なぜなら隠されているものであらわにならないものはないからである。トマス5節。あなたが本来の自己に目覚めないなら目の前にあるものを神の啓示として捉えることはできない。地中海とヨルダン川に挟まれた父と蜜の流れる約束の地カナンをめぐる遊牧民と農耕民の抗争は、モーセの後継者ヨシュアによってヨルダン川西岸が制圧されたことにより一応収束したものの、決して一枚岩ではない12ないし14部族の連合体は、その後も引き続き内部抗争や土着農民との摩擦に加え、フェニキア人やペリシテ人等の海洋民族の侵攻にも対処せねばならなかった。しかし、ベニヤ民族のサウル、そしてユダ族のダビデとその子ソロモンの登場により、短期間ではあったが、イスラエルは部族連合から統一王国に変身した。この経験はアラム語を話す遊牧の民により、直ちに極東の豊足原の水穂の国にもたらされたのみならず、大新帝国の誕生にさえ一役買ったようだ。四川省成都市出身で、日本で永住権を取得した拓殖大学客員教授を務めるコメンテーターの関平氏によると、中国の歴史は相続、すなわち名字を等しくする同族集団の怪盗、すなわち武装闘争の歴史であり、怪盗と汚職を制御するリーダーさえいれば経済共同体と互助組織の機能を兼備した相続に任せておけば経済は自然に成長し社会は発展するという。確かにその通りで、この道理は12部族の連合体の古代イスラエルや古代日本のみならず全世界に当てはまりそうだ。しかし統一国家には多くの習俗を束ねる理念が必要だ。そこでイスラエルではモーセが12部族の遊牧民を単一の始祖アブラハムと神との契約に基づく再生一致の部族連合に再編するためにユダヤ教を樹立、日本では矢をよろずの神を信じる中国系、朝鮮系、モンゴル系、海洋系の移民や先住民の縄文人を束ねるために聖徳太子や天智天皇、そして天武天皇らにより神道、ユダヤ教、原始キリスト教、儒教、仏教、道教を集合した万世一系の天皇制が形成された。 一子の変と大化の改新。宝玉天皇の第4年6月12日、西暦645年7月10日、飛鳥板吹の宮の大極殿において三冠、新羅、百済、高句麗、新興の儀が催された。宝玉天皇が長男で事実上の太子、来る人の大江の御子を伴って質疑をすると、実質的自責大使の中野大江の王子と、大使を司る中富の鎌足らが乱入し、大海の蘇我のイルカを斬殺した。世に言う一子の変である。これを機に、大和朝廷を部族連合政権から、天皇を頂点にいただく中央集権国家に生まれ変わらせる一連の改革、いわゆる大化の改新がスタートした。この時、中国の律令制度の導入や、恒久的な王都の建設のほか、古事記や日本書紀に加え、万葉集が編纂され、大和民族意識の醸成が図られた。これは聖徳太子が畑川勝に命じ、全国の八百万の神々を万世一系の天皇家の身椅に着せしめる努力を継承したものといえる。二つの天孫降臨神話。記によれば、日本の皇室は北九州筑紫の高千穂の峰に降臨した天照大神の孫の二耳の御子との直系とされる。天照大神は天上界を追放された実帝須佐能の御子が下界に建てた出雲の国を須佐能の御子の娘婿あるいは六世の孫の大国主の御子から譲り受けた後、二荷の御子にその経営を命じた。二荷の御子の曹孫、神山と言われ彦の御子、神武天皇は、もともと北九州の筑紫あたりに存在したらしい出雲の国から、日本列島の中心に、位置する大和に遷都する方針を決めた。ところが大和には天照大神の別の孫、天照国照彦雨の日小明かりの串玉に早日の御事が建てた国が存在していた。数度の激戦の末、互いに同じ天孫族であることを認め合い、二位林の御事は神山と言われ人の御事に基準した。ここにおいて、神山と言われ彦の御事は、鹿野と鳥の年1月1日、西暦紀元前660年2月11日に、梅里の柏原宮、現在の奈良県において神武天皇として即位。日本を建国した。二荷林の御事が降臨した詳細は、史記には伝えられていないが、仙台久慈本儀によると、その随因は、はるかに二荷の御事の随因を上回っていた。神武天皇の朝鮮ルーツと出雲大社。また、日本書紀は神武天皇の兄の稲井の御は新羅王の祖としている。つまり、北九州の朝鮮系豪族が天孫に林の御の大和王朝を接収し、神武王朝を建てたことを暗示している。ちなみに、危機には最初に大和王朝を建てたとおぼしき天皇が2人登場する第1代の神武天皇と第10代の崇神天皇である。 神武天皇の古事記の呼称は神山と言われしとの御事だが、日本書紀には初国知らすスメラ御事と記されている。また崇神天皇に関しても古事記には初国知らし死に巻きのスメラ御事、日本書紀には初国知らすスメラ御事と述べられており、どちらも最初に国家を統治した天皇ということになっている。今日第2代睢税天皇から第9代開化天皇までは、古代、日本史上において系譜のみで履歴が不明瞭な血氏8代と称されている。しかし第2代から第9代までの系譜には、仁林の御事を祖とする神武統制以前の大和朝廷の系譜が反映されているのかもしれない。また第10代崇神天皇は大物主の御事、出雲大社の祭神を祭り、疫病を鎮めるとともに万世一系の御事の利を発したとされる。三冠征伐と応神天皇。求愛天皇の崩御後に身重の体で三冠征伐を断行した神武皇后が、帰国後に産んだ本多和家の御事が第15代応神天皇とされるが、その実在性も疑問視されており、第16代仁徳天皇と同一人物としたり、第26代継体天皇を天皇家の系譜に加えるために挿入された架空の天皇とする説も存在する。とはいえ、応神天皇西暦200から310年の治世には、百済や新羅の使節のほか、学者や技術者が頻繁に渡来した。特に即位14年には、秦の始皇帝、紀元前259から210年、三世の孫で波多氏の祖先とされる柚木の君が210件の民を率いて帰化を希望したものの、新羅の妨害を受け、唐で立ち往生していたため、応神天皇は2度にわたり朝鮮に派兵し、柚木の民の渡来を実現したとされる。この応神天皇から始まる王朝は、河内、大阪府東部に宮や領を多く築いていたことから河内王朝と呼ばれる。国際文化振興財団元理事の種田浩一郎氏は、天皇家の系譜を見ると、第1代神武天皇、第10代崇神天皇、第15代応神天皇の3人の名に神の字が用いられており、天皇家に新しい血が入った際に神、光陰という文字が用いられたと指摘する。日本書紀によると、第11代睢眠天皇は渡来した在家や国の王子、津賀嵐人を本国に返すにあたり、父、崇神天皇の諱、御牧入皇子、諱のスメラ御事の御牧を国名にするよう求めた。これが後に朝鮮半島の日本府になった御牧の由来とされる。御牧は朝鮮半島南部の加野小国の中の一つ、金柑国の別称だった。このことから東京大学の江上奈美男、1906から2002名誉教授は、朝鮮半島の御牧から来た北方騎馬民族による日本征服説を提起し、崇神天皇の諱は同天皇が朝鮮から渡来したことの証左とした。いずれにしても、古事記や日本書紀はしきりに天皇家のルーツが 朝鮮半島にあることを暗示している。竹の内のすくめと蘇我氏の後期。ちなみに心理学者で日本史研究家の安本美典、1934年生まれ、氏は応神天皇は神宮皇后が竹の内の宿根との間に設けた私生児と見ており、だとすれば竹の内の宿根の後裔の葛城氏や蘇我氏のその後の後期もうまく説明できると述べている。第8代高原天皇の曹孫で、祭祀権と軍事権双方を有する大臣として、慶光、政務、忠愛、王神、仁徳五代の天皇に仕えた竹の内の宿根の孫の石川麻呂が、雄略天皇の時代に蘇我姓を名乗り、蘇我の石川の宿根と呼ばれた。二代目蘇我の町は第17代李忠天皇が即位2年、岩根に遷都した際、物止めの伊古仏、へぐりのつく、つぶらの大宮とともに国政に参画したが、世継ぎがなかったため、百済から人質として渡来した臨床大使の孫を養子として迎えた。これが蘇我の唐子で、朝鮮系随一の管理として宮中で活躍するようになったという。慶泰天皇は旗一族。第25代武烈天皇が跡継ぎを残さずに崩御したため、大村寺の大友の金村や物止めの荒カビ、大海の小瀬のお人、などの軍神は、応神天皇の五世の孫とされる越前、福井県を中心にした北陸地方の豪族、大殿王に白羽の矢を立てた。紆余曲折の後、大殿王は507年に河内の国、楠葉の宮において第26代慶泰天皇として即位したものの、その後長期にわたり大和入りせず、19年後の526年に初めて大和に宮を定めた。このため慶泰天皇をそれ以前の大和王権とは血縁を有せぬ別個の王朝の始祖とに、その王朝を越前王朝と称する歴史学者も存在する。慶泰天皇は第24代仁建天皇の皇女、田白河の姫巫子との間に生まれた雨国御支原喜博、三輪の須米良巫子と欽明天皇を嫡男としたほか、尾張の村寺草加の娘、目の子姫との間に曲がりの大江の巫子、安閑天皇と日の熊の高田の巫女、千家天皇を設けた。比企は安閑天皇の子女に触れていないが、室町初期に編纂された本朝光陰上雲録によると、安閑天皇には豊彦の巫女という王子がおり、豊彦の巫女は畑川勝と同一人物という。だとすれば、慶泰天皇もまた朝鮮から渡来した秦の始皇帝の末裔とされる畑一族だったかのことになり、さらに復縁すれば秦の始皇帝、紀元前259から紀元前210年自体もアラム語を話す遊牧民エフライム族の末裔だった可能性がある。秦の始皇帝の出自、中国河南省東部の開放市で発見された十建精神寺碑には、紀元前231年に初めてユダヤ人が同市に到来し、ユダヤ人コミュニティが形成されたと記されている。この頃、秦の西方始皇帝は、 南下しソに総攻撃を仕掛ける一方、若手司令官の王魂に魏の王と大領、現在の河南省開封を包囲するよう命じた。しかし大領城は多年にわたり収縮を重ねてきただけに、すこぶる堅固で秦軍は攻めあぐねた。そこで王魂は黄河の支流、黄河の水を大量に注ぎ込んだ。3ヶ月後、大量の城郭壁塁は水没し、魏王はやむなく投降、魏は滅亡した。この年が十建精神時期に記された紀元前231年であるということは、最初に解放しにコミュニティを築いたユダヤ人は魏の王と大量の攻城戦に参加していたのだろうか。ちなみにユダヤ人の起源の著者、テレアビブ大学のシュロモ・サンド歴史学者教授によると、エジプトに作られた最初のユダヤ人共同体は現在のアスワンダムに近いエレファンティネ島にあった。それはペルシャ軍のユダヤ人守備隊の兵営であり、彼らは紀元前6世紀にヤハウェ礼拝のための神殿を建立していた。しかし明らかに唯一神としてではなかった。アレキサンダー大王の後継者の一人で、エジプトのプトレマイオス朝の創始者、プトレマイオス1世、在位紀元前305から紀元前282年は、ユダとサマリアを征服後、多くの捕虜をエジプトに移送し、市民権を認めたため、多くのユダヤ人がエジプトに移住した。他方、シリア地方を支配したセレウコス朝のアンティオコス3世、在位紀元前223から前187は、バビロニアのユダヤ人傭兵2000世帯を小アジアのリュディアやフルギアに移住させた。このため、西暦1世紀初めのユダヤ人の人口はエジプトだけで100万人、ユダヤ人哲学者フィロン、全世界のそれは800万人、ユダヤ系アメリカ人サローバロンに達した。サンド教授はおそらくその半分と見るのが合理的と指摘するが、中央アジアや極東にまで進出したアラム語を話す遊牧の民や、ユダヤ教や原始キリスト教に改宗したものを含めるなら、それをはるかに上回ったかもしれない。注目すべきは、この種のユダヤ人は移住先の支配者により傭兵として用いられていたらしいこと。したがって、古代中国においても彼らはユダヤ教や原始キリスト教の宣教のみならず、戦国七雄の傭兵も務めていたかもしれない。秦は五胡の一つ、姜の胡地、甘粛省の秦鄭を発祥地とする遊牧民とみられ、標高1500メートルの山間に位置する秦鄭では、今でも馬の生産や飼育が行われているという。秦の西王の父親の異人は趙に人質として送られていた。異人はその名の通り非漢人とみられる。異人は漢の商人呉服井の妾の一人だった趙姬を譲り受け、趙の子と漢丹で男児を設け、姓と名付けた。こうした経緯から、古来姓が異人の子でない可能性が指摘されている。祖父の商鞅王が朝廷を破って趙に侵攻したため、異人は妻子を捨てて逃亡した。このため姓も母親と共に敵地の真っただ中で逃亡生活を強いられたという。その後、異人は呂不韋の策略通り、秦の第30代君主で第5代国王の奏上王となり、 呂不韋が丞相を務め、政が太子になった。崇祯王が在位3年で死去したため、政が秦の第6代国王になった。秦の始皇帝の実父の可能性が指摘される呂不韋文信公の出身地については、漢の楊卓と A の牧羊の2説があり、商人の子として生まれ、各国を渡り歩き財を築いたとされる。中華民国と中華人民共和国の政治家、文豪、歴史学者として著名な角松若氏、1892から1978や、東京都立大学名誉教授を務める中国史家の佐竹泰彦氏、1939年生まれは、漢の高祖劉邦、紀元前256から前195の妻、呂氏、前241から前180は、呂不韋の一族と似ている。五胡十六国時代に前進、西暦351から394を建てた帝族も、戊辰、西暦384から417を建てた羌族も、チベット系遊牧民族だった。イスラエルの調査機関アミシャーブの DNA 調査によれば、羌族は代表的なマナセ族の末裔という。興味深いことに、イスラエルの十二部族の中では、兄弟たちから奴隷として売り飛ばされ、その後エジプトの宰相になったヨセフの子のマナセとエフライムの系統だけが、チベット人や日本人、とりわけ縄文人に特徴的な Y 染色体遺伝子 D を保持するという。一方、日本新聞編集局長等を務めた藤井譲二氏、1888から1951年は、その著「国史異論季節新学説考」の中で、秦の始皇帝のために不老長寿の秘薬を求めて日本に渡った呂族は、失われた十部族の一つの始祖ヨセフ、ジョセフだったという説を紹介している。だとすれば、ヨセフ、ジョフクの子のエフライムこそ神武天皇だったという説も辻褄が合いそうだ。祝いの乱と欽明天皇のクーデター説、大和に遷都した翌年、新羅の侵攻を受けた百済から救援を求められた継体天皇は、朝鮮に遠征軍を派遣しようとしたが、北九州筑紫の皇族祝いが新羅と結んで反乱を起こした。この反乱の鎮圧により、継体天皇はその王権の基礎を固めたとされる。また一方、日本書紀は、辛亥の年に天皇及び太子と皇子が同時に亡くなったという百済本紀の記述を引用し、継体天皇の晩年に政変が生じたことを示唆している。このため、継体天皇とその本来の後継者であった安閑宣下が殺害され、欽明天皇が即位したのではないかとの説が生じた。以下、次号。